celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、今回の B サイド、6月2日火曜日のですね、夜10時前、なんと予定の時間よりも7分も早くですね、収録を始めておりますというところで、台風来てんすよ台風来てる中収録すべき番組なのかっていう問題はあると思うんですけど、この番組が
いいんじゃねえの関係なくねえっていうトーンでやってきたんでしょ、これまで。
まあね、いや、そういうトーンではないな。台風来てる時にはやんなくてもいいんじゃねえかっていうトーンでやってきた。
え、休んだことはないんでしょう、
ね、いや、やってっけどさ、
まあ、逆に言うと台風でも収録させられるって
そういうことね。
で、番組だなって思いながらおおよそ1年ぐらいこの席に座ってるんだけど、
いや、台風でも番組収録させられるし、それほどまでしてやることを望まれてるのかどうかちょっといまいち分かんないっていうところはちょっとあるんだけど、
まあ、
いや、これがさ、もう台風来てるって中よ、俺今日さ、渋谷方面から日本放送にさ、もう2往復してんのよ今日どうしても昼過ぎに一回日本放送じゃなきゃできない仕事があって、一回日本放送行きました。その後夕方渋谷の NHK で大竹しのぶさんの番組収録ありました。で、日比谷から NHK まで行きます、渋谷ので。そっから、今度日本放送でトータルテンポスの収録がありますで、日本放送行きました。で、ファイで、B さんの収録がありますで、2往復してるっていうので、しかも今日この後深夜3時からの松田好子さんのオールナイトに新内さんゲストに来るわけですよ。ちょっと顔を出した方がいいかなっていうところで。
あ、行ってく
ん
の？
3往復目があるかもしれない。
行った方がいいね、それは。それはもうこの際なら行った方がいいね。
まあちょっと終電間に合えば行ってもいいかなと思ってるんですけれども。
一生に何度もないでしょ。
まあでも挨拶ぐらいは久々にしとくか。
やった方がいいでしょ、それは。人生の一里塚としては。
まあまあそんな中ですよ、俺からその話は、陰謀論って世の中あるじゃないですか陰謀論っていうものがあるじゃないですか。
陰謀、ああ、はい、陰謀論、
はい、じゃなくて願望論。
願望論なんか椎名林檎の新曲みたいな、
ね、ニューアルバムみたいなね。あの、陰謀論っていうのは、まあ、どこまでエビデンスがあるのかわからないけれども、こういう感じでこんなことが実は裏で行われてるんじゃないかということが考察できるみたいなことを言うわけじゃないですか。この願望論っていうのは、こうであってほしいっていうことを、いかにもな筋立てで言ってくっていうことなんですけど、なのでこれは妄想です、これから話す話は。何の取材もしないし裏付けもしないし、もう言います、一巨人ファンの妄想願望一巨人ファンの願望論妄言ですまあ、ご存知の通り安倍晋之助監督が、まあ、辞任ですね、辞任し、まあ、その原因についてはああだこうだ言うつもりはないんですけれども、後任はですね、橋上さんというですね、ヘッドコーチ格のオフェンスコーチっていう役職の方が監督代行になって、この体制で残りの今シーズンをやっていくということになってるわけなんですね。で、この安倍さんの辞任からの橋上さんが、まあ、昇格して監督代行になるっていう決断がかなり早い段階で決定されてるというところなんですけれども、これ巨人ファンだったらなんで監督代行が河合コーチじゃなかったんだっていうふうに思いませんでしたかっていうところなんですけれども、野球ファンの方ならご存知の通り、ジャイアンツの監督にはですね、生え抜きの4番とエースしかなれないっていう、まあ、暗黙の了解、不分率みたいなものがあるわけですよ。で、言ってみればスター選手だった人しか監督にはなれないっていうのがありまして、で、だけど、まあ、こういうシーズン中の突発的な監督交代の場合、まあ、コーチ陣の中から昇格するっていうパターンか、まあ、チーム編成を担当しているゼネラルマネージャー、GM が兼任するっていうケースが多いんですね。で、今のジャイアンツのコーチ陣は、さっき言った、生え抜きの4番とエースっていう、巨人の監督の条件に当てはまる人材がいないわけなんですよ。で、スター選手というところまで広げた場合に、知名度とかそういうことも含めると、河合コーチが一番近いんじゃないかと 思われるわけなんですね。でもこの河合コーチっていうのは、まあ今日、ジャイアンツもですね、まあショート、守備の名手で、で、送りバントの世界記録とかも樹立してる選手なんですけれども、まあ送りバントの記録持ってるぐらいですから、4番ではないわけです。で、まあかといってスターかと言われると、まあレギュラー、確固たるレギュラーではあったものの、まあ、どちらかというと地味で地道な存在でスターではなかったんですけれども、現在のコーチ陣の中で一番知名度の高いのは河合さんなんじゃないかというところなんですね。で、一方のですよ、橋上さん、これは野村克也さん、野村さんはじめ各球団で監督の参謀的なポジションを歴任してきた人なんだけども、現役時代ジャイアンツでのプレー経験がないと。なのに、じゃあなぜ今回河合ではなく橋上さんだったのかというところを、この前日放送の喫煙所で俺と、巨人ファンの岡本と、中村で考察が行われたんですタバコを吸いながら3人でですね、なぜなんだということを考察を行われたんですけれども、橋上さんに白羽の矢が立った表向きの理由っていうのは、参謀として安倍体制の作戦面を考えてた人だから、残りのシーズンを引き続き安倍路線で戦っていくにはうってつけの人材だったからっていうところが表向きの理由としてあるんですけれども、じゃあだったらですよ、巨人軍は非常にメンツを大事にするチームなんですから、河合監督で実際問題橋上ヘッドが采配を振るみたいな体制でもよかったんじゃないかということが考えられます。そしてここから我々の願望論が広がっていくわけなんですね監督っていう仕事は優勝を逃した場合に責任を問われるポジションです。で、場合によっては野球人としてのキャリアにお手を残しかねないという部分があります。リスクとしてあります。まあ優勝を逃す、ひどい形で優勝を逃すみたいなことだと、野球人としてのキャリアにお手を残しかねないという部分があるわけなんですけれども、まあ、しかもシーズン途中で監督になるなんていうのはイレギュラー中のイレギュラーで、自分が納得して集めたコーチを使ったって、監督やった、それで監督やったってうまくいかない場合が多いのに、自分の意思で選んでない人たちとチーム運営をしていってうまくいくはずがないんですよ、基本的に言うと。ただ、まあ、だから今シーズン仮に優勝を逃したとしても、ファンとしてはまあ仕方ないねっていうふうに同情の余地があるけども、まあそれでもあまりにも不甲斐ない成績で優勝を逃すみたいなことだと、まあ野球人としてのキャリアの汚点になりかねないというところなわけなんですけれども、このここからの妄想の鍵を握ってくるのは河合さんと松井です巨人ファンのみんなはこの松井の名前が絶対出てくるだろうなと思ってたと思うんですけれども松井にはですね、去年ちょうど1年になろうとしてますかね、亡くなった長嶋監督との約束というのが、約束があるというのを言われてまして、その約束とは何ぞやというところで、監督として巨人あるいは侍ジャパンのユニフォームを着ることだと、まあ一般的に推察されてるわけなんですね。で、これは松井本人は認めたわけではないけれども、まあみんながみんなおそらくそうなんじゃないかと思ってるし、いやむしろそうであってくれと思ってることなわけですね。で、その侍ジャパンなんですけれども、WBC というのに読売新聞が大きく関わってるように、おそらくなんですが、ジャパンの監督人事には読売サイドの意向というものが考慮されていることも容易に想像できるわけなんですよ。で、歴代監督でジャイアンツ OB 多いです。今は、そして井端監督が辞任して、まあ、空位になってる。その監督の座は空いてるというところで。で、次なる大きな大会は、2028年のロサンゼルスオリンピックというところが、この今の侍ジャパンの状況と。そして、安倍監督、ジャイアンツ安倍監督、安倍前監督ですね。なんですけれども、もともと今シーズンが契約最終年でした。で、優勝を逃せば、おそらく契約満了で続投がないことが考えられるという状況です。なので、 ジャイアンツの次期監督というのも、もう今ぐらいの時期から当たりぐらいはつけててもおかしくないというような状況です。で、つまりですよ、読売的には今ジャパンと来年のジャイアンツの2つの人事を抱えている状況なんじゃねえかというのが我々の妄想なんですけれども、その状況の中での今回橋上ヘッドコーチの監督昇格だったんじゃねえかというところで、で、これは我々が妄想するに、長嶋監督と松井との約束が巨人の監督だったパターンとジャパンだった場合のダブルスタンバイをしてるんじゃないかっていうところを妄想してるわけなんですよ。で、考えてみたら河合さんの他にも緊急事態で原さんが現場復帰するって言っても考えられたのに、なぜそれをしなかったかというところを我々は妄想してるのは、原さんは松井が侍ジャパンの監督に就任したら侍ジャパンの GM としてチーム編成のとかの部分で松井を支えることになってんじゃねえかと、そのために今原さんの野球キャリアに追手を残すわけにはいかないというところがあるんじゃないかと、そして同じようにネームバリューとかスター性を求めるなら高橋由伸いますけれども、由伸の場合は監督にならせるために現役を引退させた経緯があるから、今回の場合の渦中の栗を拾うようなオファーはしにくいのがそもそもあるんだけど、考えられることとして松井ジャパン発足の折には監督の相談役となるヘッドコーチ就任があり得るんじゃないかと、ここもだから今野球人としてのキャリアに傷をつけられない状況である。としてファンとして可能性として感じてたのは、去年までコーチだった元 PL 学園、PL 学園出身、桑田真澄。これは、安倍監督との確執が伝えられて、ジャイアンツの外へ出てしまったんですけれども、それでもチームのことを分かってるし、ファンのひいき目としては、巨人の一大事なら桑田が監督を引き受けてくれる可能性はなくはないのではっていうふうに思いがちなんですけれども、もし桑田も松井ジャパンの構想に入ってるんだったら、今キャリアに傷がつけられないわけです。桑田もメジャー経験者でスターピッチャーですから。で、同じような理由での、亀井コーチ、元ジャイアンツの、まあこれは河合さんよりはやや小粒になってしまうかな、まあ有名選手でしたけども、レギュラークラスの選手でしたけども、スタートは言い切れないところで亀井コーチがいるわけなんですけども、これは侍ジャパンのコーチをやってるなんで、これもまた松井ジャパンを支えるために今ここで野球人としてのキャリアに傷をつけられないんじゃないかと、でスター性的にはまあ亀井さんでも、あ、まあでもまあまあ河合さんだろうな。あ、でですよ、そうなるともう一個の線として河合さん守備コーチで松井ジャパン入りが考えられるんじゃないかと思うところもあるんですけども、これは逆にもう一方の松井巨人への布石なんじゃないかというのを妄想してまして、ジャイアンツは高橋由伸をコーチ経験がないまま監督にしたことを非常に後悔してると言われてると。で、松井は今まで明確に責任を負ってコーチとしてシーズンを過ごしたことがない、戦ったことがないと。だとしたら松井を将来的に新之助の後任に据えるために、一旦コーチとして 1,2 年河合政権に入ってコーチ修行をするっていうストーリーが引かれてるんじゃないかと。どう、この願望論、リスナーのみんなスポーツっていろんな妄想させてくれるから楽しいよねいや、まあみんな巨人ファンだけでなく野球ファン、野球界のファンはみんななんとなくちょっと松井がジャイアンツの監督、あるいはジャパンの監督っていうところをまあ望んでたり期待してたり、松井が監督なら見てみたいなっていうところがあるかもしれませんけれども、 我々が願望論としてはこういう背景があって今回橋上さんの昇格なんじゃねえかっていうところを、岡本と中村と3人でタバコ吸いながら、ああでもね、こうでもねって言って、マジでどうでもいい話だなって言いながら、してたっていうところでございますけれども。まあメールも来てまして、もまもま。次期監督予想ダービー、鹿さんどう思いますか？もまもまは、松井秀喜20丸。高橋由伸丸。井端さん三角。新岡さん、井端さん、新岡さんを黒三角で、原さんが三角というところで、その他、坂本勇人、清原和博、桑田真澄が穴でしょうかというところですけれども、まあ、松井は願望だけど、現実路線で言うと、この中で名前上がってるんだったら、まあ、由伸か原さんだろうなっていうところかな。この巨人がこだわってる生え抜きっていうのもどこまで生え抜きかっていうところが、俺もちょっといまいち分かってなくて、川合さんは一回選手として中日に出ちゃってるから、純粋な生え抜きと言えるのかっていうところもあるんだよね。あとは、ミスターアナル開発、大阪市東淀川区、ジャイアンツ、監督代行も発表されましたが、次期監督はまだ分かりません。生え抜きエース、4番のスター選手という縛りではなかなか難しいと思います。比較的若い世代を考えると、高橋由伸しかいないんじゃないかと思いますと。そして、由伸の時と同様、現役を無理やり引退させて監督にするなら、坂本選手ぐらいですが、彼は、いろいろスキャンダルがあったので、このタイミングではふさわしいとは思えませんと。個人的には来年いっぱいのショートリリーフとしての原さんか、雰囲気をガラッと変えるため中畑さんあたりやってほしいですが、年齢的に厳しそうですと。もうこの際純血縛りをやめて完全に外部の人材を投与し空気を変えた方がいいと思いますが、どう思いますかというところで、巨人はね、そういうことしないチームなんですよどこまでも生え抜きのスター、そして4番にこだわり、そして、それにこだわるがゆえに、人材に困るというところがあると思いますけれども。この、松井でなければということを考えると、まあ一番可能性あるのは高橋由伸。で、正直坂本勇人を、ちょっと肩叩きをして、引退させ、コーチ修行、松井監督という目がないんだったら、そして、由伸の下で坂本コーチ修行をし、そして、由伸から坂本へっていう路線しか、ちょっと、今のところ、巨人が、生え抜き、エース、4番、スター選手、こだわるんだったら、もうちょっとそれしかないかなと。ただ、まあ、ちょっと正直、まあ、桑田っていうのも、まあ、見てみたいなっていうのは、ありましたけどね。この、今、世代を、が逆になることをどう考えるかですよね、ジャイアンツが。まあ、原さんから高橋由伸に行き、安倍晋之助とどんどんこう年齢を下げていってたところを、由伸よりも上の桑田さんを持ってくる。これをですね、まあ、組織論としてどう考えるか。まあ、結局のところで言うと、まあ、この先10年ぐらいのことを考えると、坂本勇人しか結局いないとは思うんですけれども、まあ、そこに松井がどう絡んでくるか。まあ、すでに水面下でいろんな動きあるのかもしれませんけれども、ちょっと、まあ、野球ファン、ジャイアンツファンとしてはですね、松井、どうなるのか期待しながらですね、まあ、今シーズン、まあ、正直ジャイアンツ、今のまま、優勝難しいかな。まあ、もしくは、このまま、こう、終盤戦まで持ち込めれば、8月下旬ぐらいまでこの感じでいけてれば、もしかしたら逆転の可能性がなくはないかな、ぐらいの感じですけれども。まあ今シーズンはですね、もうちょっと、ある意味ちょっと諦めつつ、来シーズン以降のですね、動向にですね、注目していきたいなと思っておりますというところで、今週も外行ってみましょう。石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということって、改めまして構成作家やっております石川きっとと申します。そして、 本間がですね23時頃帰宅するというところで、まあ、1時間ぐらい後にですね、家に着くと。でブルーンさんお休みというところでございます。まあ今この収録してるのがですね6月2日なんですけど、なんと今日ですね本間さん50歳の誕生日ということで、今まで本間さんですね意外と俺が50歳迎えた時とかもサプライズでプレゼントくれたりしてたんで、俺もなんかしてやろうかなと思って、実は本当は今日、まあだけどあいつね、一緒にここで株式会社ファイで収録するっていうことじゃなくて、あいつ家からなんで、直接渡すみたいなことできねえからどうしようかなとか思ってたんですけども、本当のこと言うとあいつが帰ってきて収録してるだろうなぐらいの時間に宅配ピザ届けたのかなと思ったんですよなんで、うちの会社本間さんからギャラの請求とかを受けてるので本間さん住所は分かるんですよ。なので宅配ピザ届けてやろうかなと思ったんですけども、まあこの折からの台風じゃないですかこんな日にさ、ほんまにサプライズするぐらいの目的でさ宅配ピザをお願いするちょっと申し訳ねえかなと思って、ちょっとですね今回断念したんですけれども、まあ本間さんにはですねちょっと折を見て、なんか他のプレゼントでもですねしようかなと思ってて、車運転用のグローブっていうのを買ってやろうかなと思ってるんですけど あと最近こうあんま見ないけどドライビングシューズっていうのもあるよね めちゃめちゃ初心者マークつけてるのにドライビンググローブをしながら運転してるっていう軽自動車をそういうのにしてやろうかなと思ってますけれども、まあその本間さんですねこの後、まああとは1時間後ぐらいにですね登場するやも、まあ、もしくはですねちょっと今雨の状況が分かんないんですけれども、雨次第ではちょっと家に着けなくて、登場なしかもしれませんけれども、まあ一応ですね3部ぐらいから出てくると思いますんでお楽しみにと。
石川
本間ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
EVFACDC みたいに言わねえ、
M やねん、なんか超でかいんだから
。石川
おまっぶるんの
リーサイドライブ。
去年ぐらいでしたか、蒸し料理、蒸す料理、蒸し器を使った料理ちょっとハマってるみたいな時期があって、そんな話をしたことあると思うんですけれども、今私まさかの中華鍋ブームが来ておりまして中華鍋ブームがやってきておりましてですね、これこのブームに至るそもそものきっかけっていうのが、1ヶ月ぐらい前に日本放送の営業の近藤さんっていう北関東の JA をやたらスポンサーに持ってくるおじさんがいて、そのおじさんと飲み行ったら、なんか茨城の JA の方からがなんかこう日本放送でサンプリングとかをしてたほうれん草、それから小松菜、それから水菜、が入ったなんかセットみたいのを渡されたっていう話したじゃないですか。あれはワンパックっていう言い方でいいのかな、もうそれ 4個ぐらい入ってるやつ、小松菜も3つぐらい入ってるよ、これマジでこの量とか困るわみたいな感じの話をしたと思うんだけど、まあ、あの後ですよ、これどうやって調理しようかなと思った時に、まあ、どう考えてもまず小松菜の調理の仕方は分かんねえなと思って、で水菜は鍋とかに入れたりするとまあシャキッと感もありつつ、まあしゃぶしゃぶとかの野菜を水菜とかにすると、まあ、比較的こう美味しく食べられるというか、歯応えも、感じられながら食えたりするから いいんだけど、まあ、ほうれん草っていうのはなんか炒めるぐらいしか思いつかねえなとか思って、おひたしもなんか作り方よくわかんねえしと思って、でしかもさ、そのさ3つの食材をさそれぞれ違う料理にするとなるとさ、どう考えてもさ、その何日持ちのこと考えるとさ使い切る自信がなかったわけよ。でこれなんか一発で終わらせるって言い方あるけど、一発で済む方法ねえかなと思った時に、あ、これ全部サラダにしちゃおうと思ったわけですよ。でほうれん草のサラダとかはコンビニでも売ってるし、で小松菜って向いてるのかな野菜サラダとかに言ってと思って見たら、調べたら、まあ全然あのほうれん草と同じような使い方で OK みたいな。でも水菜も基本的にシャキシャキしてるもんだし大丈夫だろうと思って、でそれで野菜サラダにしよう、全部まとめて野菜サラダにしようと思ったんですけど、そういえばと思って、あのコンビニで売ってるほうれん草のサラダってベーコン入ってんなと思って、でああベーコンとあとツナを入れても美味しそうだな、シーチキン入れても美味しそうだなと思って、帰りにちょっとそこのうちの会社で近所にスーパー寄ったわけですよ。で食材を眺めてたら、あーシーチキン、それからベーコン、それとあとオリーブいいんじゃねえかな、あとこれどっちでもいいと思うんだけど、ゆで卵か温泉卵を入れると良さげじゃねえか、でプラス、粉チーズを振れば多分もっと美味しくなるんじゃないか、でなおかつ、イタリア系のドレッシングは多分合うんじゃねえかみたいな感じで、こういろいろ買って家に帰ったわけですよ。んで野菜類をですねざく切りにして、でそれでフライパンでまずシーチキンの油入れて、それでベーコンをカリッとさせて、その中に、チューブのニンニク入れて、でシーチキン入れて、で混ぜてみたいな感じ でそのなんか お肉っぽい食材をその中でこうひとまず全部炒め、でそこにこう大量のほうれん草小松菜水菜をフライパンの中に入れてぐちゃぐちゃにかき回し、であとあれかミニトマトも入れたか、それとオリーブ入れて、でフライパンの中で混ぜたんですよ、トングで。なんだけど今話した量の野菜ってものすごい量になるんですよちょっと俺ん家にある直径30センチぐらいのフライパンでは野菜を収納しきれないぐらいの量なんですよまあでもそれでもなんとなくこうトングでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ混ぜて、これで、まあお皿に、うちにある一番でっかいお皿に乗せたんですけど、それでも半分ね、でかい皿に盛り付けてもまだ半分残ってるみたいな状況で、でゆで卵をトッピングというか、まあ、あのフォークで潰して、で混ぜてイタリアンドレッシング かけて食ってみたんですけど、これがね意外と美味しかったのよこれ意外と美味しくて、でこれだから野菜あんまりさ、この日持ちという点であんまりよろしくはないのかもしれないけど、一日でもうさ、その皿いっぱいのサラダ食ったらもうお腹いっぱいになっちゃうから量なので、残りをまあラップして冷蔵庫に入れといて、でさっきも言ったとおり野菜だからあんまり日持ちのこと考えると良くないんだろうけど、どうやらサラダ手作りしたものって2日ぐらい大丈夫だっていうところで、さすがに2日連続で同じものでお腹いっぱいにするっていうのはどうかなと思ったから、なんか1日あげてから食ったんですけど、まあそれでも結構美味しくいただけて、そこからですね、私週1でサラダを作るようになったんですよで味に改良を施し始めたんですね、オリーブ、さっき言った通り、その葉物野菜に加えてオリーブと、ミニトマト、プチトマトを入れてたんですけど、そこにプラスして、チーズ、 モッツァレラチーズを入れるみたいなところで、まあドレッシングかけプラスちょっと酸味を加えてもいいかなと思ってレモンを絞って入れる。でそれで、イタリア系のドレッシングを回しかけていただくみたいな感じに改良してったんですけども、あのね本当に今週2日その野菜サラダ食ってお腹いっぱいにしてるみたいな状況で、だんだん作るのが楽しいなみたいな感じになってきたんですけど、のそのフライパンが小さくてかき混ぜるのが大変みたいなところから、うちにもっとでかいのねえかなと思った時に、ぶっちゃけた話20年ぐらい前になんかで企画で使ったかなんかでもらって、あんまり使わないままずっと置きっぱなしになってる中華鍋があったんですよ。でなんで使わないかっていうと、正直俺の使い方とかお手入れが良くなかったのと思うけど、錆びちゃってたのよ。んでこれ錆びさえなければ全然使えそうなやつなのになーと思って、で錆を落とす方法っていうのを調べてみたらすげえ簡単で、中華鍋で、中華鍋に水をいっぱい入れてお酢を入れるんだって。その状態で沸騰させると。で10分ぐらい沸騰させて、そのまま一回水で洗うと。で、まだちょっとそれで随分サビが浮き出てる感じになってるんだけど、そこを浮いて出てるところを金だわしみたいのでちょこっとこすって落とすみたいので再生するっていう風にネットで調べたら出てきて、でやってみたら実際綺麗になったですよ。んで、これ中華鍋で俺知らなかったんだけど、中華鍋って洗剤で洗っちゃいけないんだって。その油膜みたいのを貼ることによって鍋が育っていくみたいなところだから、洗剤で洗っちゃいけなくて、もうだからよっぽどのことがない限り内側は洗剤で洗っちゃいけなくて、でその知らなかったからさ、結構今まで洗っちゃってて、でまあ中華鍋見事にですねサビが落ちて、でまあ容量もでかいんで野菜サラダ作るのにちょうどいいぐらいの感じで快適になったわけなんですけども、せっかく鍋が再生したんだからいろいろ作ってみたくないですかっていうところで、実はですね、ねえ、おとといでしたか、私生まれて初めてちょっと中華っぽいものを作るっていうのをですねやってみたんで、それ2部続きで話そうかなと思ってます。
石川本間ブルンの
B サイドユアライフ。